どうも、鹿児島出身のテンション上げ上げ、薩摩上げ、鹿児島太郎でーす。まあ、前回ですね、1年ぶりに、ラジオを撮ってみましたって言って、こっから豆に上げていきますよって宣言してから、その前回ね、宣言の後、約半年空きまして収録させていただいております鹿児島太郎の、ふるさと物産館チャンネルでしたかね。もうこのチャンネル名も忘れたんですけど、町内放送ですね、ラジオ。はい、本来は週に2回、その時にあったエピソードトークをしますよという、名目で始まりましたけど、今回ですね、なんで久々に、ちょっと撮ってみようかなと思ったかというとですね、鹿児島太郎一人暮らしを始めましたっていうのもね、ずっとね、1年半ぐらい、バッドナイス常田さん、あとハッピーエンドというピン芸人3人とですね、ルームシェアをしてたんですよ。だからね、なかなかこうどうして一人の時間でラジオを撮ったりっていうのが難しくて、外で撮るわけにもいかんで、ちょっとね、泊まったりもしてたんですけど、ちょっと一人暮らしになったということでね、ラジオもちょっとちゃんと上げていこうかなって思い方で、ちょっと今腰を上げてみたところでございます皆さんお付き合いいただければなぁなんて思うんですけどね、今回からですね、エピソードトークと、あとですね、私鹿児島太郎が映画を非常に見るんですよ。好きで、なんで、まあ、週に多い時は3、4本ぐらい見るので、映画館じゃなくてネットフリックスとかサブスク系もたくさん見るんじゃん。まあその中でちょっと気になったやつをちょっとだけこうネタバレがないように、キワキワのところで紹介していこうかなって、はい、思いますという感じでですね、まあ1回目なんですけど、今日がですよ、2025年の8月14日でございます。現在お盆真っ只中ですね。でですね、ウイはですね、8月の7日にですね、まあ、ちょっと少し前にうちのばあちゃんが亡くなりまして、でばあちゃんの葬式にもちょっとライブとかで参加できなかったもんですから、お盆休みはね、ちょっとやっぱ飛行機代価が高かったりするから、お盆休みの少し前、7日に平日のうちにですね、ちょっと飛行機を取りまして、ばあちゃんに線香あげに帰ったんですよ。で次の日からも事務所ライブとかあったんで、おいはもう一泊だけして、次の朝帰る予定じゃったんですけど、その僕が帰ってきた7日のですね、夕方6時ぐらいから強烈な雨が降り出しまして、鹿児島がですね、稀に見る大洪水に見舞われたんですよ。でしかも鹿児島の中でも、おいの地元は鹿児島県霧島市ってとこなんですけど、その霧島がすごい降水量で、例年のこの時期の1ヶ月半で降る雨の量の 1.5 倍が半日で降ったんですって。そうだから、1ヶ月半分の雨量の 1.5 倍がもう半日で降ったから、もうとんでもない雨量ですよ。ゲリラ豪雨どころじゃない集中豪雨になりまして、だから墓参りとかももう中断して、途中でもう危ないから帰ろうっつって帰ってきたんですけど、そしたらですよ、もう案の定、うちは霧島つって海も山も面してるんですけど、海はもう増水、川は増水、で山はですね、土砂崩れがもう非常に起きまして、鹿児島太郎次の日の朝飛行機で帰る予定じゃったどん、飛行機はね飛んだか飛んでないかちょっと定かじゃないんですけど、そもそもうちの地元から山の上にある飛行機場空港まで道が全部塞がっちゃいまして、もう通行止め。うちからね、空港まで3パターンぐらい行けるんですよ。カジキの方から行ったり、日向山の方から行ったり、こう山の方からこう攻めたりとかっていうのが、そいがもう全部、土砂崩れ、岩が落ちてきてる、で道路冠水でも全部行けなくなって、もうこれいかんと、このままこの無理にまっすぐ行ってももう渋滞にはまって時間を食うだけやし、もう今日はおとなしく家に残りましょうっていうことで、次の日から、おいはさっき言ったこの引っ越したって言ったじゃないですか、だからそのちょうどその時期に引っ越しだったんですけど、引っ越しも一回キャンセルにして、 日にちをずらしてもらい、でライブも事務所ライブとかも全部方々にちょっと誤りの連絡を入れてずらしてもらったんですよ。で次の日帰れるかねと思ったけど、次の日も便がもう取れなくて、みんなもう困ってるから盆前で、だからちょうど土日を挟んでたんですけど、土日はもう取れんくて、3日後の月曜日の11日に帰ると。だから7日から11日の朝までいたわけですよね。ああこれ大変やね。で結局もうその動けないから何もできないわけですよ。でですね、それに一番しんどかったのが断水を初めて経験しました。その6時から、3日間半完全断水です。これだからね、お手洗いとかもトイレが流せないんですよ。お風呂はもちろん。だからこれ男はね、まあ言っちゃえば庭でちょこちょこっとこう人が見てない時にすればいいじゃないですか。でも女の子とか大変そうで、しかもね、古いタイプのうちが便所だったんで、タンクがあのこう便所があったら、この便座の後ろにこう大きいタンクがあるとこだったら雨水で何でん溜めて、そこに雨水を入れたらジャーって流れるんですけど、今最新でってタンクレスだったりするじゃないですか。それはこの水のタンクがないから、そのもう完全に流れないわけですよ。だからそういう人はこうペットのおむつシートとかを使うとか、ペットシートを使うんだよみたいな知恵をね、みんなで寄せ合ったりとか、あとネットでどこが通行止めでとかなるんですけど、結局ガセネタとかも多くて SX とかだと。だから結局自分たちでみんなで電話をつなぎ合って、安全確認をしたり、あそこがどこが通ってるよとか、あとお風呂入れないから久々に、全然もう何年かぶりに会う親戚に連絡して、ちょっと車で 2,30 分いってそこの親戚に来る、なんかお風呂を借りに行くとかなんかですね、あの不便だったんですし、災害でねちょっと身元が分かんない方とか、まあ、ちょっと、心肺停止になった方とかがいるから、こういう表現が適切か分からないんですけど、ただなんかこの地元のみんなが密になって、ネットだけじゃなくて、このなんとかこうしようっつって、こう手と手を取り合って、このお風呂を借りて行って、久々に親戚の顔を見て元気ねっつって話したりするみたいなのが、なんかね、あのサマーウォーズのあの親戚みんなであのラブマシンと戦うあの感じとすごいリンクして、なんかね、すごい良かったんですよね。なんか不便だからこそ人とこの強くつながるっていうことを再認識できた、なんかこの3日間ぐらいで、すごくね、まあ良かったというか、なんかそうだよなって、昔の人ってこうやって支え合ってたよなっていう感じがしましたね。お店の人とかは炊き出しを無料でやったり、他のところからこのね援助で来てくださったりとかっていうのに本当に感謝をして、農家さんが日頃の御用で使う雨水を貯めてたくれたおかげで、我々はその雨水でトイレを流せたり、ちょっとした洗い物とかができたりして、その農家さんも夏場でこんな暑くてね、断水で自分たちの分もあるのにみんなに分け与えて、なんかそういうのが田舎の素晴らしいとこだなって思い方でした。ああよかった、なんかだからこの3日間はなんかこの、ああなんかそうだよねって、思いやりとか一人かな、単純な挨拶とかそういうことだけかもしらんけど、声を掛け合うってすごく大事なことだなって思い方でした。ああよかったですね。それがなんかまあ最近あったまあ一大トピックスかなって思います。まあ震災とか災害のことなんで、ちょっとなんかね、なんかこの面白おかしくっていう話にはできないんですけど、まあなんかこの皆さんが無事でいてもらえればなって思い方でした。無事僕は11時に飛びまして、そっからもうバッタバタ、全部の溜まってた物事を全部バタバタ解消してやって、で引っ越しも終わらせたタイミングで乗ってるバイクがパンクしました。けーげんねやーい、悲しい。なんでかね、ガラスかなんか踏んだのかな。パンクして、最近もバイク移動が主流になってたからね、ネタの小道具とかも増えてきて、いやーやおいか、ガソリンスタンドとかで直してもらえたらいいけど厳しそうでね。ちょっとだから明日浅草でライブがあるんですけど、浅草ライブが終わって帰ってきたらちょっと、バイク屋さんに持っていかんなーねーって思い方ですね今。なんて話ですね。はい、ということで、最初冒頭にもお送りしました。ちょっとね、今回からですね、映画紹介のコーナーをしようと思います。カゴンマ太郎の映画紹介。はい、 ということでですね、おいはまあ年間言うてどれぐらいかな、映画を5、60本ぐらいは見ちょいまして、好きなので、ちょっとですね、映画の話をしたいなと思います。で、今回はですね、まあ、ちょっと最新作が出るということで、おいも全く見てなかったシリーズをちょっと見てみました。第1回目は、ジュラシックパーク。皆さん、ジュラシックパーク見たことありますか？今ね、最新作が公開されてるのかな、ちょうど間もなく公開、ジュラシックワールド。ね。2025年バージョンが公開されますけど、この第一作目というのはジュラシックパークなんですよね。1993年に公開された映画で、まあ、テレレレレテレレってこの歌は皆さんなんとなく知ってるし、恐竜が出てくるんだなっていうのはなんとなく知ってるような映画なんじゃないかなと思うんですけど、おいもですね、見たことなくて、せっかくこの U-NEXT で全部今配信されてるんで、ちょっと見てみようかなと思って、ワン、ツー、スリーとちょっと見てみたんですけど、このね、ジュラシックパーク1、これ1993年だから、もう33年前ぐらいの作品じゃないですか。これね、まず一言で言うと、素晴らしいです。はい。これびっくりしました。ひったまがりました。監督はスティーブン・スピルバーグ監督。ね。ジョーズとか E.T. レディープレイヤー1などを手掛けている、もう巨匠ですよ。巨匠がね、1993年に撮った作品なんですけど、これマジで何がすごいってね、1990年代で映像の画質とかは確かに古いんです。出てくるものとかは古いんです。でもね、恐竜の質がね、すごく高いんですよ。確かにちょっと CG とかに比べたら、最先端 CG とかに比べたら、それはちょっとなんかこう着ぐるみ、おもちゃ、機械感があるんですけど、ただね、逆にそのちょっと手作りな感じ、荒っぽい皮膚の感じが、多分ね CG よりもリアルにちょっと恐竜っぽく見えるというか、確かにこういう肌質なんだろうなっていうのが、すごくひしひしと映像で感じてきますね。それにですね、これ僕素晴らしいなと思ったのが、恐竜、まあ、設定知ってる方もいると思うんですけど、これは設定としてはある大金持ちが恐竜を復活させるこの DNA とかを使ってこのメカニズムを開発したと。でそれで動物園みたいに島一個丸々を恐竜の動物園にしよう、ジュラシックパークにしてお金儲けをしようっていうところから始まるんですよ。でお金儲けをしよう、でその島自体を恐竜の生きる町にして、安全設備とかも完全に整えて、あとはもうお客さんを迎え入れるだけって時に、その安全保安協会が最終チェックに入りますってことで、主人公の博士をこの考古学者だったんで、安全チェックとしてこの島に招待するんですが、プレオープンするんですよ。でプレオープンできた時に、その安全性に問題があって恐竜とかに襲われちゃうみたいなのが物語の始まりなんですけど、これね、恐竜を復活させるメカニズムとか、このなんで恐竜が繁殖していくとか、なんで安全装置が崩れていくみたいなの、矛盾が一個もありません。正直、この技術ってもし今この必要なものが出てきさえすれば本当にできるんじゃないかって思わせてくれる説得力があります。だから恐竜がただただこのたまたま出現してとかじゃなくて、人工的にいろんなプロセス、いろんな理由が積み重なって、矛盾ゼロで恐竜が生まれて、それが巻き込まれる。で、まあ、ハッピーエンドかバッドエンドかって言ったら、これネタバレなんで難しいんですけど、これ中間な位置なんですよ。どっちつかず。だから結局、ジュラシックパーク1、2、3つながっていくってことは、このパークはもうどうしようもないから、自然観察領域ということで、まあ言っちゃえばこのもう放置されるわけですよね。そっからどんどん1、2、3にかけて、どんどんどんどんそっからこの恐竜としての営みが始まっていくみたいな、どの壮大な膨らみ方なんですけど、ちょっとね、これ原作があるのかわかんないけど、スピルバーグ天才すぎるなっていう。すごかったですね。はい。あとはまあ有名なシーンとかもすっごくジュラシックパークで見たことない人でもあるじゃないですか。車に恐竜がこう押しつぶされて、子供が押しつぶされそうになる車の中でみたいな。ああいうのとかもね。ここってこんな序盤であるんだとか。待って待って、この恐竜って さあ案外悪いやつじゃないんだとか、なんか意外とねこの見たら新しい発見もあるなという。僕はワンツースリー見て、ワンツーがスピルバーグが手掛けてるんですよね。ワンがジュラシックパークパーク、ツーがロストワールドで、スリーがジュラシックパーク、スリーは別の監督なんですけど、このワンとスリーはですね僕非常に面白かったですね。だからぜひ最新作も見に行きたいなと思うし、今からワンツースリーで、ジュラシックワールドになった2015年ぐらいから公開されたやつを2部作見るのが大変だなっていう方は、最新のですねジュラシックワールド今公開されてるやつは、まあ舞台はその島なんですけど、ジャッドンその出てくる演者とかは出てくるキャストは全部違うので、だから新しい新章なんですよ。つながりは何もないんで、新しい新章から初めて見る人も十分楽しめるということなんでね、ちょっとジュラシックパーク、そりゃこれはバズるわと思い方でした。皆さんよかったらぜひ見てみてくいやいということで、カゴマタラの映画紹介でした。はい、ということで、じゃあ最後に一曲聴いていただきたいと思います。長渕剛でしょっぱい三日月の夜。ウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォーウォー逃れようとするこの俺とまっみらなおれ。それでは、聞いていただきました。また来週。火山バイバイ。